しもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今ちょっと1ヶ月ほど別居している妻と、
はい、
まあ、やり直すべきか、
うん、
別れるべきか、というところで悩んでいます。
はい。少し詳しくお聞かせください。今、おいくつですか？
37です。
はい。奥様は？
46です。
46歳。お子さんはいらっしゃるんですか？
6歳の娘。
お一人だけ？
はい。
はい。
今から9ヶ月前に家を建てて、一緒に住んでいます。
うん。奥様も、あなた様もお仕事されてるんですか？
私は仕事をしていて、妻は専業主婦です。
はい、あ、奥様は専業主婦なんですね。今別れるべきかやり直すべきかとおっしゃいましたけれども、そもそものその原因っていうのは、
私が子育ての部分とかそういうところに協力的だったというところをかなり目に持っていて、そこからだいぶ攻撃的な形で喧嘩がだいぶ、
そうなんですね。そもそものお二人は出会いはどちらだったんですか？
まあ、お見合いのような形です、ね、
あ、お見合いで何年前だいたい結婚されたの？
8年前ですね。
じゃあしばらくはお二人でお子さんができるまで、ね、
生まれるまでは、そうですね、はい、
その頃はうまくいってた？
まあ、まだ今までのような感じの、まあ、攻撃的な口調とかそういうのはなかったような、今のいわゆる私に対する暴力であったり、
暴力、暴
言、叩かれたり、あと、まあ、ちょっと人格否定をされるような言動とかがだいぶトゲトゲしくなって、私もそれにちょっと耐えきれず一回手を挙げてしまって、一回離れて暮らしたっていうことがありました。
暴言、暴力があって、耐えられずに応酬してしまって、で、一回離れて暮らしたんですね。
はい。
どれぐらい離れてましたの？
2、3ヶ月
ですか。2、3ヶ月。2、3ヶ月離れて、
謝罪を、私が叩いたことを謝罪して、で、まあ、一応なんか誓約書みたいなのを書いて。
じゃあ、叩かれたこと？だって、ご自身も叩かれたり、暴言を受けたりした。そのことについては別にお互いに謝ったんじゃなくて。
私の方から一方的に謝ってほしいというふうに言われて謝ってしまったってところがあって、まあ、彼女から謝られたことはないです。
じゃあ離れて、謝れと言われて謝って、まあ、一応戻ったと、で戻ったけどまた前のようになってます？今も暴言とか暴力とか。
そうですね、今も変わらないですね。
変わらない。なんか気になるのは、そうなってる時ってちっちゃい娘さんはそれ見てるのかしらね？
見てます。
うん。
今から4日前にちょっと直接お話をして、
お互いにね、はい、
二人きりで
、
その時にちょっとお互いの気持ちをまず整理しようかというところで話はして、私としては別れるか、もしやるのであればお互いに悪いところをしっかり反省して改善策っていうのを出さないとまた元に戻るでしょうという話をしました。で、彼女は気持ちとしては別れたいけれども、親からは子供に惨めな思いをさせるなというふうに言われていて、今そこで悩んでいるということを言われて、非常に彼女も苦しんでいるというところでした。
そうですか。じゃあ、まあ、今のお話を聞くと奥様の方はもう別れたいと思ってるってことですもんね。
彼女は別れたい、気持ちとしては別れたいけれども、子供を転校させたり、経済的に子供を一人親として育てていくということで、惨めな思いをさせることにはすごい抵抗を感じているという。なので彼女から言われたのは、あなたが改善するのであれば私は考えますという感じでした。
親としては考えなきゃいけないこといっぱいあると思うけど、でも全部取っ払ったら、奥様とこれからの人生ですよ、まだね、長い何十年ある人生をやっていくっていうのはありなんですか？
すごい、そこが、もう私に対する愛情がないっていうふうにはおっしゃっ、妻は言ってたので、離婚したらこういうふうになるよという話をしたら、いや、塾代は出してくれとか、
塾、
保険料とかは出してください、養育費はいくらいくらもらいます、 で、あなたから叩かれたことは会社に報告しますとか徹底的に争いますっていうふうに言われたので、それはちょっと違うんじゃないのかなっては、すごいこの間の話の中ではそういう話にもらいました。
そうね。じゃあ今別れるか別れないかで悩んでいる、その悩みのそのなんていうのかな、種というかは本当に 愛情が戻ってくるのかということと、それから別れるってことになった場合の経済的負担がちょっと生えそうもないぞという、そのところで迷ってらっしゃるって感じですかね。
そうですね。
わかりました。今日お答えいただきますのは弁護士の塩野谷隆之先生です。では先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
まあもうずいぶん前から夫婦仲は悪い状態が続いているということですね。
そうですね、毎日のように喧嘩はしちゃってるところがあります。
あ、毎日のように喧嘩して、喧嘩してない時にはこうなんていうかな、ちょっとこう仲いい時間もあるんですか？
あれしろこれしろとか言われるぐらいで、
うん、
会話はあまりないですね。
なるほど、はい、今お子さんとね、あなた方とのその親子関係っていうのはどんな感じなんですか？
どっちにもパパママっていう風に感じ、非常に人懐っこい性格の子供なので、
うん、
今のところ明るく元気に学校に毎日行ってるっていうところです。
あ、そう。両親が不仲なことでね、なんかそのお子さんにこう影を落としてるようなところっていうのはないですか？
たまにその友達が来るといつも喧嘩してるよねパパママとかって、
うん、
いうことがこの間あったので、やっぱりそういうのは見てるねっていうのは感じます。
なるほど。その別れると子供が惨めな思いをすると、で、それは抵抗があるというふうに、奥さんが言っていて、でも奥さんの方は自分には悪いところはないというふうに思い込んでるわけですよね。
まあ、悪いとは思ってるところはあるんですけれども、私に謝罪とかそういうプライドがあって多分謝らないんだと思います。あなたがまず改善しているところを見せてください、それを見てから私は考えますと言われました。
うん。別れるとね、一人親になっちゃうとお子さんがかわいそうだっていうふうに思っておられるのかもしれないけども、
はい、
でも、目の前にいる両親が仲が悪い方がもっとかわいそうかもしれないですよね。
そうですね。
そうなんだとすればね、夫婦としてということではなくて、一人の子供の親としての関係を築いていく方が子供にとってももしかすると、まあ、気持ちも楽になるしいいのかもしれないですよね。
はい。
とにかく子供ってやっぱりその親が喧嘩してるのを見るのってすごく辛いことだと思うんですよ。しかもね、子供がそのお父さんも好きお母さんも好きというようなね状態だとするとね、心が引き裂かれるような感じになっちゃうんだと思うんですよね。
はい。
もう完全にね、もうお母さんにべったりでお父さん嫌いとかいうような状態以上に子供にとっては辛いかもしれないですよ。
はい。
うん。だからね、子供のために愛情もないし、まあお互いに喧嘩ばっかりしてる夫婦だけども子供のために我慢して一緒にいるっていうのは私はあんまりお勧めできないですね。
はい、
まあ子供が、まあ、惨めな思いをするというのはその経済的なことを心配してるのかな。
ああ、間違いなくそれですね。
うん。で、経済的なことだとすればね、やっぱり別れたとしてもあなたは子供の父親ではあり続けるわけですから、もしお子さんが奥さんの方にね親権がそっちに行ったとしても、まあ養育費の支払いをするとか、あるいは、定期的にね面会をするとか、そういうようなところでね父親としての、まあ、役割を果たし続ければいいわけで、で、
はい、
まあ養育費はねその奥さんはいろいろ過大な要求をしてるのかもしれないけれども、
はい、
そこはね別に奥さんの言うなりになって養育費を支払わなければいけないということじゃないですから。場合によっては裁判所の調停とかを使って、適正な養育費を支払うということを、まあ、約束をして、適正な養育費っていうのはあなたにとってねそのすごく過酷な支払いにはならないと思うんですよね。
今実は家のローンもあって、
うん、
その他に養育費、今実際物価も高くなってますし、
はい、
そういう状況で、まあ、結構な法外な養育費を払えと結構そういうことを言われて、うん、まあ、実際どうなのかなっていうのがすごい感じました、
うん、奥さんの言ってる金額っていうのはあなたにとっては法外な養育費というふうに見えてしまうのね。
そうですね。
そういう金額を要求されていると、
はい、まあ、あと あなたが暴力を振るった、まあ、そういうことも会社に報告するとか、もしそうなったらとか言って、あとなんか、まあ、もし離婚になったら、その前になんか、車を買ってもいいですかとか、なんかそんなこと言われました。
うん、車を買っていいか、
あの、まあ、財産を分ける前に、大きい買い物しますとか、なんかそんな脅しのようなこと言われました。
何、その、あなたの家の財布は奥さんが完全に握ってるわけ？
そうですね、はい。
じゃ奥さんが、勝手に車を買っちゃうかもしれないってこと？
で、それやめてくれとは言いました。そんなことされるの筋合いもないんで、
うん。まあね、奥さんがその本気で言ってるのか、感情的になってね、勢いで言ってるのか分かんないですけれども、
はい、
多分ね、あなたと奥さんとの間でね、これ、2人で話し合っても、多分拉致が開かないですよ。
はい、うん、そうだと思います。
だからまあ、お互いにね、もう離婚はしたいという気持ちになってるんであればね、はい、あとはその離婚の条件をどうするのかっていう話なんで、
はい、
離婚の条件については家庭裁判所の離婚調停をね、
はい、
使ってそこで、何が適正な養育費なのかとか、
はい、
あるいはその慰謝料を支払うべきものなのかどうかとか、
はい、
そういうことについてね、きちんとその専門家に間に入ってもらって話をした方がいいと思います。
はい、
まあ、お子さんのことを思うんであれば、今6歳、タイミング的にもね、まあ、今ぐらいの年齢の時にきちんと話をつけた方がいいんじゃないかと思いますね。
これは弁護士さんが入らないといけないものではないですか？
あ、調停は大丈夫です。弁護士つけなくても、うん、調停が始まってからも調停員の先生がね、間に入ってずっと進めてくれますから、弁護士はついてなくても大丈夫です。
なるほどですね、う
ん、ただね、一つ、まあ、奥さんがね、会社にいろいろ言ったりするとか、
ああ、はい、
うん、そこの部分がね、もし心配なんだとすればね、あなたの方に弁護士をつけて、で、弁護士から奥さんに対して、この離婚の話は自分がね、代理人となってやるので、直接本人に話をしたり、あなたの会社とか家族とか関係者にね、直接接触したりしないで全部私を通してくださいっていう、そういう通知書をね、弁護士さんの方から送ってもらえれば、その会社にあれこれ言うっていうリスクは減らすことができると思います。うん、またね、その仮に会社に言われたとしてもね、いや実はこういうことで、まあ、お互いに、暴力を振るったりしたことは確かにありましたと、だけどもそれはお互いのことなんで、特に私が一方的にね DV をしてたとかそういうことじゃありませんということをきちんと弁明すれば済むことですから、あなたがそれをね怖がってそれだけはやめてくれとかっていうふうに言うと、奥さんの方は、あ、これが自分の夫の弱みなんだなと思って乗ってきますから、
はい、
はい、恐れてるふりはしない方がいいとは思います。
はい、わかりました。
はい、
先生から詳しく、まあ、離婚ということになったらいろいろな方法がありますよということを教えていただきましたけれども、奥様が戻ってくれるんならやっていけるかもって思ってらっしゃるところがあるのかなって、
うん、はい、
でもそれはね、やってみないとわからない。奥さんから確約は取れないですよ。僕がこういうふうに改善するから君も愛を取り戻してくれるね、わかりましたとは絶対にならないですよ。もしそこを試すんだったら、先に自分が改善できるかもしれないと思うところを全部やってみて、それで戻るか戻らないかを見るしかないと思うんですよね。煮詰まっているのも感じるしね、お話聞いてると。でやっぱりまずは自分の気持ち、ご自分自身のところに愛はあるのかっていうことだと思いますよ。やっぱそこが一番かもしれないね。まだでも人生長いからね、まだまだ一回しかないからね。
その通りです。
うん、
ありがとうございます。
はい、では
ありがとうございます。
はい、はい。